ということで、山田和夫さんとね電話でおつなぎしたんですけれどもね、中古のボール広島風のお好み焼きで炊き出し、そして音楽キャンドルでね、はい、支援をしているんですけれども、はい、梶木さんもね、
はい、
去年、初めてね、
そうですね、
気仙沼に ね、 2回、 ね、2回、3月と8月ですか、
はい、行かせていただきました。
やっぱり広島でおたふくさんで研修を受けて、
うん、そうですそうです、
でお好み焼き実際梶木さんもね焼かれたんですよね。
ね、Facebook とかで載せてたんですけど、練習しまくりまして、はい、なんとかね美味しいお好み焼きを届けたいなと思って、練習していきましたね。
そうなんですよね、はいはい、それではここで梶木さんの曲もう一曲お聴きいただきながらですね、今度はチーム気仙沼のキャプテン瀬野康平さんのお父さん、はい、瀬野紀之さんにお電話つなぎたいと思います、はい、では梶木貴子さんで8月の海 The Great Blue。はい、お送りしたのは梶木貴子さん8月の海 The Great Blue。 これは12月7日にリリースされました The Gift of Yourself の1曲目に、
はいはい、ね、1曲目ですね、
素敵な曲ですよね。
ありがとうございます、
はい、さてここでですねまたお電話がつながっています。今度は先ほどご紹介しましたチーム気仙沼のキャプテンは瀬野康平さんなんですけれども、
はい、
お父さんの岡山にお住まいの瀬野紀之さんに電話をね、おつなぎしたいと思います。瀬野さん、
もしもし、
あ、どうも、
こんにちは、瀬野です。
こんにちは、
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
瀬野さんも今日は岡山にいらっしゃらないと聞いてるんですが、はい、どちらに？今の
壇ノ浦のサービスエリアで。
壇ノ浦って言ったら九州。
こちらこれからあの、はい、文字の方へ、下関の方へ。
あ、下関の方に。
法事でとりまして。
法事ですか。はい、あ、もう本当にお忙しい中ありがとうございます。
はい、です。
瀬郷さんは普段はどんなお仕事されてるんですか。
はい、私は、ちょうどまあ10年ほど前に起業しました、はい、コンピューターのシステム会社を経営しておりまして、
はい、
はい、関西ではご存知の通り、はい、京セラさんの、資本を少し入れていただいたような、システム会社を経営しております。
そうですか、はい、瀬野さんもね、はい、震災後何か支援できないかなということはやっぱりずっと考えてらしたんですか。
そうですね、まあ、正直なところ、はい、個人的に何かができるっていうことはないのかなとは思ってたんですね、まあ、物理的なものもありましたから、
はい、
ただ何かしないといけないっていうのは、はい、確かにやっぱりありましたね、うん、ただそのきっかけを作ってくれたのが、まあ、キャプテンにしていただいてる公平息子なんですけどもね、
は
い、
そうですよね。先ほど、はい、山田和夫さんのフェイスブックでチラシを見られて、はい、それで、まあ山田さんとつながりができたということをねお聞きしたんですけれども、
はいそうなんですね、
このねチーム気仙沼のキャプテンは瀬野公平さん、はい、息子さんなんですけれども、
はい、
実はですね公平さんは今現在いらっしゃらないんですよね、
は
い、
そうですね、はい
はい、
今月でちょうど亡くなって2年と半年になるんですけれども。
亡くなって2年と半年、
はい、
ということは、震災の時は公平さんはどうしてらしたんですか。
実は震災 3.11 の時はですね、はい、オーストラリアへホームステイに行ってまして、
はい、
で、3.11 は日本にはいなくてオーストラリアでその情報が入りまして、もともと野球をずっとやってた子なんですけれども、
そうですか、
まあ、そのボランティアとかなんとかいうのは一切、その頃、まあ、大学3年生でしたけれども、一切そういうことはなかったんですが、そのホームステイから4月3月の末に帰ってきまして、もう顔色を変えて親父東北行ってくるいうことを言い出しまして、
はい、
何を言い出したのかなと思ったんですけれども、実はやはり日本の、まあ新聞とか、
はい、
メディアさんっていうのはあまりその本当に物理的なね建造物が流れてると家が流れてるとか車が流れてるっていうものはこう目で見てるんですけれども、
あ、テレビとかでね、
オーストラリア、はい、オーストラリアにいた息子はもう、海外のメディアさんはそのまんま流してるらしいんですね。
そうですか、リアルな映像が海外では流れていて、
もうそれですごいなんか衝撃を受けたみたいで、
そうですか、
お父さん僕はちょっと東北へ行ってなんか人助けになるようなことがしたいと、いうことを言い出しまして、そこからまあ大学でね、
はい、
友達と一緒に募金活動をやったりいろいろ、
はい、
4月頃からやってたようです。
あ、そうなんですね、
はい、
実際に公平さんは被災地には行かれてたんですかね。
いや結局ね行ってないんです。
あ、なるほど。じゃあこちらで、はい、その大学で募金活動を中心にいろんな支援活動に、されてたわけですよね。
そうですね、はい、
はい、
まあ、その後3ヶ月後に4ヶ月後になるので7月の21日に、
はい、
まあ、突然死という形で大阪の枚方に住んでたんですけれども大学通うのにね、
はい、
で、まあ、突然死という形で亡くなりまして、
はい、
で、まあ、その後、まあ、私の方も、まあ、当初は落ち込んだんですけれども、何か息子のために何かできないかなということでですね、
はい、
その東北っていうのがこうものすごく大きなものになってきて、
は
い、いうような形からスタートしたような形ですね。
そうですか、まあ、その
な、はい、
息子さんは当時おいくつでいらしたんですか。
ちょうど成人式を1月にちょうど今日明日ですね、
はい、
岡山県の地元は明日が成人式なんですけど、ちょうど1月の成人式を置いたばっかりでしたから20歳でした。
20歳で、
はい、
そうですか。これでもお父さんにとっては信じられない、
そうですね、
信じたくないことでしたよね。
はい、はい、まあ、もう本当に小中高と甲子園目指して野球ずっとやってましたから、
はい、
もう筋肉もりもりで、
はい、
病気健康有料中の体格してましたからね。
そうだったんですか、
はい、
チーム気仙沼のキャプテンを亡くなった息子さんの康平さんの名前にしているのはどんなお気持ちからですか？
実は、これはね、本当に私の方は、息子をきっかけにチーム気仙沼という形で、山田監督がね、山田さんが、もう本当に私のことを思って多分作っていただいたような、とは私は思っているので、その中で山田監督の方から、キャプテンは当然、こうへこんだよねっていうことを言ってくださいまして、でまた、シンガーソングライターの梶木孝子さんとか、はい、周りの方々が本当にやっぱり浩平君だよねということで、本当にね、もうね、親としてはこんな嬉しいことはなくて、だから余計に頑張らないといけないなと思ってね。
浩平君はチーム気仙沼の一員としてのお父さんの頑張り、はい、きっと見守ってくれてますよね。
ありがとうございます。
そうですか。で、瀬野さんも何度か気仙沼に行かれてますよね。
そうですね、はい、昨年は4回行かせていただきました。はい、基本的にはチーム気仙沼の活動を中心にしながら、昨年末はちょうど地元岡山の、はい、方々がちょっと気仙沼というか東北に行きたいということで、じゃあ私同行しますということで、はい、気仙沼の友人たちに案内をしてもらいながら、はい、やはり岡山というのは非常に物理的に離れてましてですね、やっぱりこうもう本当にもう忘れてる人もいっぱい、逆にこうあまり関わろうとしないというか、なんかちょっと風化されたようなイメージがありましてね、
はい、
あちらこちらで現地を見たいっていう声が耳に入りましたら、それを私がもう行きましょうということで、とにかく現地を見てほしいというような形で声かけは、今やらせていただいている、地元ではやらせてもらっているところですね。はい、
そして瀬野さん、私2回今までお会いしたんですけど、はい、音楽がね、はい、音楽が大変お好きで ね、
はい、
カラオケも上手でね、音楽よくご存知なんですけれども、今年3月に、はい、震災から3年を迎える気仙沼で音楽イベントをまたね予定されてるんですよね。
はい、そうですね、
はい、なんかビッグな方がですね、ボランティアでということで、はいはい、
そうですね、
気仙沼で
今年、はい、昨年のね8月に、はい、梶木さん、高子さんとかザ・ルーツさんにも行ってもらってですね、はい、復興マルシェでライブをやった、その内容と私の、はい、友人の小野正俊さん、
小野正俊さん、
はい、
はい、
ミリオンまで出した、現在はガルネリスという、はい、ヘビーメタルのロックバンドのボーカルとして頑張っておられるんですけども、たまたまその小野正俊さんと仲良くなって、
はい、
その小野正俊さんも、私のフェイスブックの中での息子のことを見ても読んでくれて、そこからもう瀬野さん一度お会いしましょうということで、私50歳なんですけど、小野さんは46歳、年下なんですけれども、はい、本当に音楽の力、私自身が音楽大好きですから、音楽の力で本当に人は生きてくる力もつきますので、そういったところでその小野正俊さんからもいろんな音楽の提供していただいた、教えていただいたりしながらですね、勇気をもらっているところなんです。
で
8月に、はい、昨年の8月に行ったやつを報告したところ、メールが来まして、
はい、
実は46年間生きてきて、瀬野さん恥ずかしい話、ボランティアというものをしたことがないんだと、本当に皆さん、梶木さんにしてもザルートさんにしても、みんな、コツコツ自分たちがやれることをやってる、僕にも何か手伝わせてもらえるんだろうかというメッセージが入りまして、
はい、
じゃあ、お好みだけでも焼きますかみたいなノリだったんですけど、まさか歌を歌ってもらえるとは、はい、やはり有名な方ですから、はい、無理かなと思ってたんですけれども、もう2つ返事で、個人的にやる分であれば何にも制約ないんで、ぜひ歌わせてくれと、それで人を励ませるんだったらいうことでですね、そこからですから8月行って9月の昨年の9月から、そういう話をしながら準備をしてきたところなんです。
そうですか。じゃあ今年3月に小野正俊さんと、はい、そしてツインボーカルユニットのザ・ルーツとコラボで気仙沼で歌われるんですよね。
はい、それとあと気仙沼にいる友人のバンドグループがあるんですけども、そこの、メンバーにも入ってもらって、アコースティックなライブができればなと思って今準備しているところなんです。
わかりました。では、瀬野さん、最後に一言、 ラジオ聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
はじめまして、岡山県の瀬野と申します。本当に岡山というと、もう今日本一安全な県と言われてまして、はい、本当に雪も降らない、台風も来ないっていう、本当自然には恵まれたところなんですけれども、そういった中で本当にこのいつ自分自身に何があるのかわからない、東北震災しかり、これから南海トラフっていういろんな意味で自然の災害というのはいつ自分の身に起こるかわからないということで、やはり油断大敵、本当に皆さんも日頃の注意、減災防災をしっかりとやはりやっていくっていうのを、この東北震災の方々から学んだ教訓として頑張っていきたいなと、そういうふうに思いますので、どうかよろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
瀬野さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、チーム気仙沼の瀬野則幸さんにお話をお伺いしました。ということで、梶木さん、
はい、
実はですね、梶木さんは今ですね、新しい命をね、授かっていらっしゃいまして、今年の春にね、
はい、
ママになられるわけなんですけれども、はい、そういうことも含めまして、はい、やっぱり気仙沼の、リトルシニアをはじめ子どもさんたちの支援というのは、何かやっぱり思いがやっぱあるんじゃないですか。
そうですね、はい、本当に子どもたちの笑顔っていうのは、もうどんなに本当に周りの、ね、皆さんをこう勇気づけたり元気づけたりするなっていうのを、すごくやっぱり気仙沼の子どもたち、東北の、ね、子どもたち通して教えていただいてますので、私もまたね、出産後、子どもたちのやっぱ笑顔になる、東北支援を通じて、またいろんな形でですね、はい、協力させていただきたいなと思ってます。
そうですね、
はい、
昨年3月と、ね、8月と2回、ね、気仙沼に行かれましたけれども、
はい、
また出産してちょっと落ち着いてから
ね、
気仙沼で梶木さんの、ね、歌って本当に素敵でね、
もう
心が癒されるんですよね。ですから音楽と、そして、キャンドルで、
はい、
ぜひ気仙沼、そして東北の皆さんの力になってあげてください。
はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。
それでは最後に一言お願いいたします。
はい、はい、先ほども、ね、あったんですが、もういつ何時、はい、この関西も南海トラフ大地震ね、来るか分かりませんし、で普段からやっぱり絆、周りの方と の絆を深めておくこと、そして、はい、亡くなった、ね、神戸でもそうですし、東日本の皆さん の思いというか、
はい、
やっぱり私たちが懸命にね、こう生きていくことが最大の皆さんの供養になるんじゃないかなと思っているので、
はい、
もう自分たちができることを精一杯しながら生きていきたいなと思います。
はい、わかりました。チーム気仙沼のマネージャーで、そしてシンガーソングライター、キャンドルアーティストでいらっしゃいます梶木貴子さんでした。今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで梶木貴子さんのこの曲をお聴きいただきましょう。命の歌。